こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もう2月ですよね。
はい。
節分が終わりまして、
うん、
びっくりしました。スーパー行ったんですけども、
はい、
恵方巻きってやつですか
ね。え
もうね、スーパー頑張って売り上げ上げなきゃいけない、
うん、
ですからね、種類が10種類ぐらいありましてですね、
はい、
なんでしょう、カツ巻きとか、うん、海鮮巻き、なんとか巻き、なんとかサラダ巻きなんやって見ていったんですけど、
はい、
嘘やんっていう感じ。980円するんですね。
ねえ、高いね。
高い、海鮮巻きなんてね、
うん、
しかも太い、
うん、
こんなもん丸かじりできるやつがいるのかってぐらい、
ね、1本丸かじったらすごい量です ね。
それも30センチぐらいありましてね、
うん、
何あります
、30センチ、
丸かじり、あの太さで丸かじりして黙って食べ尽くさなきゃいけないじゃん、あれ
そうそうそう、
ね、それもある方向向きつつ、
うん、
微動だにせず
ね、
これなんか苦行ですよ、ある意味、
うん、
うん、だから僕もちっちゃいやつ買いましたけどね。
あ、そうなんですね。
もう食べきれるやつね。
ね
え、でもすごいな、もうなんでしょうね、ビジネスというか、
うん、
うん、だんだんこう行事をビジネス化したっていうかな、
うん、
まあ楽しめばいいよね。
そうですね、
うん、南南東やったんですね。僕南南西やとばっかり思って
反対向いて食べてたわけ。
反対までいかないんですけど、ちょっと微妙にずれて、
ちょっと微妙にずれた、ね、
まあね、あ、なんだろう、別にどうでもいいと言いながら、ああいうの見るとちょっと買って帰っちゃうよね。買って帰っちゃうね。
ああ、そうですよね、
うん、別にこれ南南東向いたからどうやってことないでしょうけど、なんか買って帰ろうかなって、ちょっと美味しそうだなと思っちゃうね。
ねえ、私前の日に買いに行っちゃってね、間違えて。
ああ、そっかそっか、売ってなかったでしょ。
一本も売ってない。
ね、あれやっぱりなんで当日食べるもんやから、
うん、
日持ちしないですからね、ああいうのって。
ね、
うん、だから当日売り切るんでしょうね。
うん、でなんかカレーが食べたくなって、カレーの材料買って、
うん、
帰って次の日カレー食べて。
それカレーはやっぱり南南東向いて食べるんですか。
違います
どんなんやね、黙って食うてもし
ないしね。黙って立ってカレーを食べる
ちょっとおかしいよね。
うん、
そっかそっか。あれ節分の豆とか売ってたか。売ってたかな。
豆は結構前からちょくちょく見てましたけど。
ありましたか。
うん、
あれはあれでやってるんですね、皆さん。
そうそうそう、
幼稚園の行事とかあるんでしょうね、今だに。
ね、思いっきり豆をぶつけ合ったって親子でって言ってましたよ、あの浄化ワークの仲間が。
あ、そっか、うん、あれ子供あれ思いっきり投げてくるからね。
ね、親も思いっきりね、大人げなく
子供にぶつけるんですか、あれは。
そうそう、摩擦まで。
そうなんや、
うん、ミットで受けてるとかいう男の子もいたしね。
あれも顔面中に当たったら痛いですからね。
そうですね、
ほどほどにね、やったらいいと思うんですけども、うん、まあ日本は行事が多いからね、
はい、
楽しみはあるわけなんですけども、
うん、
もうすぐバレンタインデーですか。
そうですね、2月14日。
なんか最近義理チョコをやめようという運動が起こってるという。
そうですか。
まあいいことですよね、
うん、
だって15人ぐらい男性がいる職場やったら15個買わなきゃいけないわけでしょ。
ほんとほんと、
もらう方もギリだと分かっちゃってるからね。
ねえ、
ほんで一体何やってんだっていうね、
うん、
いうことをみんな思いながらやってるわけなんでね。
うん、
そろそろ
そういうのなしなし
ね。チョコレート業界の方は申し訳ないですけどもねそろそろやめた方がいいんじゃないかな。
ね、
本命だけですね。
うん、
なんか楽しんでやるっていうのはなかなかいいかなと思うんですけども、
はい、
はい、ということで2月に入りまして、うん、実は、来週この帝国コースも、
はい、
丸7年を迎えましてですね、
はい、
8年目に突入するということで、
は
い、現在帝国府ありがとうキャンペーンというね、
はい、
キャンペーンを開催中でございまして、
うんうん、はい、
2年間の受講期間になるということと、
うん、
あとは私の個人セッション、
はい、
60分無料ということで、
ね、
これがね僕楽しみなんですよ。
うん、
うん、だってまだ、初対面というかまだ会ったこともない方とですね、
はい、
60分、
うん、
お話ができる、
はい、
ね、これは新鮮でね。
ね
え、もういろんな話してね、最後やっぱりやる1時間ありますんでね、
うん、
最初モヤモヤされてるんですけども、
はい、
60分終わる頃にはみんなスカッとされててね、
ええ、
あよし今からやりますっていう感じになるんで、
はい、
うん、あのこれから関連浄化本格的にやろうという方はですね、
はい、
3月31日まで、
はい、
開催中ですので、ぜひこのキャンペーンをご活用いただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はゆうたさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、僕はとても不器用な人間です。誰でもできるようなことがうまくできません。この間やっとバイトに採用されたのに覚えが悪いと年下のバイトに怒られ嫌になって1週間で辞めてしまいました。仕事だけでなく何をやってもうまくいかず長続きしません。関連浄化でなんとかなりますか？
はい、ありがとうございます。ね、人間業界って思い通りにならないですよね。
そうですね、
うん、じゃあ関連浄化をすれば、
うん、
何でも思った通りになるんでしょうか？
ね、そんな感じしましたけどね最初
ね。安心してください。
はい、
思い通りにな
ります。
なりませんよ。
痛いけど、
そうそうそう、でもがっかりしないでいただきたいのは、うん、
はい、
思い通りにはなりませんけども、
ええ、
このね思い通りにならないことを楽しめるようにはなります。
はい、
うん、ね、昨年の秋のセミナーで、
うん、
快楽と不快の話しましたでしょ。
はい、
ね、人間の行動動機は快楽である、
はい、
ね、心地よい楽しい、うん、嬉しいワクワクドキドキなどなど、
うんうん、
ね、一言で快楽って言ってもいろいろあるわけなんですけども、
はい、
快楽は大好きだけども、不快は大嫌い。
そうですね、
ね、どうすれば不快を回避することができるのか、
うん、
ね、自我ってもうそのことばっかり考えてる。
そうです、
ね、
うん、
不快はいらない、
はい、
快楽だけプリーズ、
うん、
そんな感じでしょ。
はい、
気持ちはよくわかるんですけども、うん、それは無理な話、
うん、
ね、なぜなら快楽と不快っていうのは、
はい、
同じコインの表裏なんですよ。
そうですね、
ですよね、
うん、
例えばですよ、雪が降っている夜に、
はい、
ブルブル震えながら帰ってきた、ね、するとキッチンからいい匂いがしてくるんですね、
うん、
クンクンと、
うん、
お、これはシチューじゃないか。
うん、
ね、もうやったって感じじゃないでしょうか。
はい、
ね、体が芯から冷えている、ね、そんな時に温かいシチューがコッと出てきたらね、
うん、
やっぱりこのなんか脳から快楽物質がドピュッと出てくる、
うん、はい、
そんな感じじゃないかなと思うんですけども。
そうですね、
じゃあね、
うん、
温かいシチュー、
はい、
イコール快楽なのか、
うん、
というとそうじゃないじゃないですか。
うん、
ね、まあ中にはシチュー嫌いっていう人もいるかもしれないし、
そうそう、うん、
いえいえ私はシチューが大好物なんですよ、
うん、
という人もですよ、
はい、
真夏に汗だらだらかきながら仕事して帰ってきた
ねえ、
ヘトヘトだと、
うん、
もうそんな時にお疲れ様、今日はシチューよなんてね、言われた時にどうなんでしょうね。
ねえ、
ね、汗だらだらですよ、
うん、
もう仕事してやっと帰ってきた、
暑いがな、
勘弁してくれよってね、
うん、
はあって感じでしょ
う。
ね、だって冬は快楽だったあのシチューが、
うんうんうん、
真夏は不快だって感じることもあるわけですよ。
はい、
うん、ですから、快楽のコインの裏側には不快っていうのがいつもあってですよ。
はい、
時と場合によってはぐるんとひっくり返る。
そうですね、
ですよね、
うん、
うん、逆に不快が快楽にひっくり返るってこともある。
ありますね、
ね、不思議に思うんですけど、なんであんなエベレスト山ってね、
うん、
あんな高い山に真冬にも、ね、あんな、寒い思いして痛い思いして苦しい思いして、
そうそう、
しんどいしんどい言いながら登るんでしょうか。
ねえ、
ねえ、快楽があるからでしょ、
うん、
その後にですよ、
うん、
不快だけだったら誰も登んないですよ。
そうですよね。
ね、快楽が不快を超えたところにあるから登るわけであって、
うん、
100円玉の大きさって表と裏って同じじゃないですか。
はい。
いや、表のが少し大きいよ。
それはないよね。
それないよね。
うん。
うん、それと同じようにね、
うん、
快楽と不快のコインも、
はい。
不快が大きければ、
うん。
快楽も大きいんですよ。
確かに。
ね。
うん
うん、さっきエベレストの話したけど、まあ、ピンとこないと思いますが、
はい、
じゃあでも諦めずにこの努力して、しんどい思いをして、
はい、
やっとできたってことってみんなあると思うんですよ、
うん、
ね、だってアンジュさんの PPC もそうじゃないですか。
あ、はい、
ね、そうそう、僕はまあお付き合いして一緒にやってきたので、
はい、
見てるんでよくわかるんですけど、
うん、
試行錯誤して、
そうですね、
紆余曲折して、
うん、
ね、構想からも3年近くかかって、
はい、
やっとできた。
そうです、
ね、実際に今カウンセリング受けた方、
うん、
続々と体験談ね、
はい、
僕も読ませていただいておりますけども、
はい、
皆さんいろんな気づきがあってね、
うん、
実際楽になったりね、
はい、
しているわけですから、これはもうやってきてよかったな、
うん、
途中で諦めなくてよかったなって感じですよね。
そうなんですね。
ね、まあ、しんどい思いしてきても途中でもあれ大丈夫みたいなこともあったし、
そうそう、
日の目見るのこれってっていうね、
そう、
うん、そこを経てきてるんでね、
はい、
多分アンジュさんの喜びもまたひとしお、
はい、
だと思いますし、僕もああいう体験談読ませてもらって、ああよかったなってね、
うん、
うん、思いますよね、
はい、
うん、あれ3日でできたらどうなんでしょうね。
そうですよね。
そんなにこんな喜びないと思いますよ。
うん、
うん、もうあできちゃった PPC、 あやっちゃったみたいなね、
うんうん
うん、そうじゃなくてね、やっぱり3年間やってきたっていう思いがあるしね、
はい、
それだけにいいものできてるからね、
うん、
うん、僕もほら去年の8月からルアーフィッシングなるものを、
はい、
やり始めたわけなんですけども、
はい、
道具から入っちゃうんでね、
道具から入るタイプね、
タイプなんですよ、
うん、
だから道具一式を揃えて、
はい、
よしこれでいけるなっていう感じにしてから、
うん、
10回以上釣りに行きましたけども、
はい、
何にも釣れませんでした
そうですか。
ちっちゃなメダカのような魚でもね、
うん、
釣れてくれればちょっと慰めにもなるんですけども、丸坊主ですからね。
そうですか。
うん、もう全く釣れない、当たりもないっていうねうん、だから道具のせいじゃない、
うん、
だって同じルアーで、大物を釣り上げてる人いっぱいいますんでね、
うん、
ネットなんで見るとね、
はい、
ああ道具じゃないなと。
そんな簡単に釣れるものでもないんですね。
うん、
釣れることないから分からない、
釣れると思ってたんですけどね、
うん、
うん、もう昆虫症って感じですよ本当。
そうですか。
だって自分次第でどうにもなる、
うんうん、
だって道具のせいじゃないですからね、
うんうん
うん、でがぜんやる気になっちゃうんですね。
ああそうなんですね、
釣れるまでやろう、
うん、
絶対釣ってやる、
うん、
でね、腐らずにやり続けてみると、
はい、
3ヶ月全く釣れなかったんですけど、11月に入ってからね、
うん、
嘘のように釣れ出す、
はい、ね、すごい、うん
うん、釣れる魚も40センチ、50センチ、60センチ、
すごいじゃないですか。
70、どんどんどんどん大きくなってくるんですよ。
魚拓とか、あ、そうか、すぐに逃がしたって言ってましたね。
あれね、すぐに逃がしてあげなくと死んじゃうんでね。
そうですね、
そうそうそう、魚拓なんか取ってる場合じゃないですよああ、もう死んでますからねその頃、
はい、
どんどん大きくなってきて、このそのために快楽物質がドピドピ出てくる、
うん、
これはたまらんわい、
うん、
やっててよかったな。
やっぱりね、すぐ釣れなくてずっと頑張っただけあって。
そうなんですよ、
快楽も大きく、
そうで次は80センチだって思ってたら、
うん、
またこの坊主街道に入りましてね。
あ、そうなんですね。
12月1月
何だろうね。
そう、全く2ヶ月間釣れない、未だに釣れないんですよ。
あ、そうなんだ。
なぜなんだと思いながらもですね、
うんうん、
つい3日前にね、また真夜中の3時、
はい、
起き出して自転車に乗りましてね、
行かれたんですか。
いいですよ、真夜中の3時っていいですね、
うん、
あのね、うん、近くに居酒屋あるんですけど、続々と酔っ払いが出てくる時間なんで。
あー、そっか。
そうそう、朝5時までやってる店でね、
うーん、
その頃に自転車乗って釣りに行くわけですからね、
うん、起きていくわけですね。
そうそう、このギャップがまたいいじゃないですか
ね健康的だよね。
でも全く釣れない。
うーん、
でもね、これはこれで面白いんですよ、
うん、
あのね、釣りの世界にはですね、
はい、
名言がございまして、釣れないんじゃない、
うん、
釣れないことを確かめているだけだっていうね、
うん、
言葉があるんですけどももう負け惜しみじゃないですよ。
釣れないんじゃないんだね。
うん、そうそうそう、これはね、釣れない日っていうのは、
うん、
なぜ釣れないのか、
うん、
それを考える良い機会だってことなんですよ。で釣れなきゃどうなんでしょうね。釣れてばっかりいたら全然面白くない、
うん、
だってルアー投げるたびにですよ、
はい、
必ず魚が釣れるんであれば、
ね、どうせまた釣れるわって投げてもね、
これねもう行かなくなっちゃうんですね。
うん、
だって僕漁師じゃないですから。
あーそっか、
その釣りで
食べてるならいいけど、
食べてるんじゃないんでね。
そうですよね、う
ん、ルアー100回投げたら100匹釣れても全然面白くないじゃないですか。
うん、
うん、ああこうだああだこうだとね、
うん、
あそこだここだって言いながら試行錯誤して、こう寒かったり暑かったりしんどいもしてですよ、
うん、
そこを超えてたまに釣れるから面白いわけであって、
はい、
うん、100% 思い通りになるなんて実はつまんないんですよ、
うん、
何でもそうですよ、釣り関係なく、
うん
うん、だって快楽物質どんどん抑制されていきますからね。
え、
うん、同じことを繰り返したってもう快楽物質出てこないですよ、
はい、
うん、ですからたまに釣れる、
うん
うん、だからできないことを繰り返してやっとできるようになるっていうことが、
うん、
実はこの一番人生を楽しむ方法なんですね、
うん、はい、
だんだん面白くなってくるわけです、
うんうんうん、
だから人間の脳ってそうできてるんですよ、
はい、
うん、できないことをチャレンジして達成しろよと、
うん、
そうすれば快楽物質のご褒美を授けるぞみたいな、
うん、
そういうね仕組みになってるんですね。
はい、仕組みですね。
そうそうそう、
うんうん、
でもそれって足立さん釣り好きだからじゃないですかと、
はい、
好きだからじゃないんでしょうかっていう方は多分いらっしゃると思うんですけど、
うんうん、
確かにその通りなんです、
うん、
だって好きこそもの上手なれ、
はい、そうですね、
言葉ある通り、
うんうん、
でもね、ここ間違えないでいただきたいのは、
はい、
快楽と不快の恋の仕組みって、これ遊びだろうが、
うん、
仕事だろうが同じなんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、仕組みは一緒ですよね。
仕組み一緒なんです。だからこの仕組みを利用したらいいんですね、
うんうんうん、
でも自我ってよく苦手という言葉を使うじゃないですか。
そうです、
ね、苦手って得意じゃないっていう意味なんですけども、これね最初から得意ですっていう人って、
うん、
そうそういないと思うんですよ、
うん、
僕も座禅始めた時は、
はい、
5分も座ってらんない、
うん、
ね、頭から湯気がか出てね、
ね、
吹っ飛ばされるんですから。でもやっと形になってくるのに毎日やってですよ、毎日座って半年かかったの。あ、こういうことかって分かるまでに半年、
うん
うんうん、
本当だいぶかかりました。私も面白くなるまでに
ね、
うん、
で形になってきてその不快なところを超えていく、うん、こっからがぜん面白くなってくるんですね。
そうですね、
うん、ですからなんでこんな単純なことがこんなに面白いんやろうって思うまでに半年かかった、
うんうん
うん、でも諦めずにやり続けていれば、
はい、
必ず不快が快楽に変わる瞬間っていうのがやってくるんですね。
そうですね、最初から座禅得意とかね、
ない
あんまりないと思います。
聞いたことないですわ、
うん、一番自我にとって嫌なことだもん、やることないって。
そうなんですよ、
ね
え、うん、だからね、苦手だって言ってやらない人っていうのは、
うん、
多分ね練習することが嫌なんだと思う。
そうなの、面倒くさいとかね、
うん、
自分が嫌な理由ですよね、苦手って。
そうだから練習がなんで嫌かというと、練習ってはっきり言って不快なんですよ、
はい、
だってうまくいかないことをやり続けるのは練習
だから、ね、達成感もないしね、まだ。
そうそうそう、でも自転車に乗りたければ、
うん、
練習するしかないでしょ。
そうそう、
こけてこけて、
うん、フラフラしながらもね、
ね、膝すりむいて、
うん、
フラフラしてまたこける、
うん、
でいつかあれ乗れてるじゃん、
うん、
気付いたら乗ってるじゃんと、
はい、
そういう時やってくるでしょ、
うん、
でその時の喜びと爽快感ってやっぱり
すごいよね。あれ
いいよね、
うん、
うん、それと全く一緒ってことですよ
ね、
うん、浄化の旅も一緒ですよ、自転車とね、
はい、
うん、必ず最初はしんどいところから始まると、
うんうん
うんうん、でも諦めずにコツコツやっていくと、
はい、
やっぱり少しずつ心が軽く楽になってくる、
うん、
よっしゃこれで終わって楽になったと、
はい、
安心していると、
うん、
まだまだ旅の途中だったと、
うん、
いうことに気づいてまた嫌になるんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、でここでやめちゃう人が多いんですけども。
あ、そっか、
だって不快でしょ、
もったいない、
うんうん、また不快感がやってくるわけですから、
うん
うん、でかも、でもこの僕が知ってる限りですよ、
はい、
最初からね可燃浄化が得意なんて人一人もいないんですよ。
そうですね、これ得意不得意っていうよりもね、
うん、そうそうそう、うまくいきます、うん、いってます、うん、 で終わりましたすいません、
うん
うん、だからね抜けた人っていうのは、
はい、
あ先を急がずに、
うん、
もう毎日同じことを淡々と繰り返す人、
あ
これはもう共通点ですわ。だ釣りの話に戻りますけども、
はい、
釣りって魚を釣ることが釣りじゃないんですよ。竿を持って釣り場に行くことが釣り。
あそっか。
ですよね。釣れても釣れなくても釣りでしょ、
うん
うん、今日は釣りを楽しんできたと、
はい、
それには変わりはない、
うん、
もちろん魚釣れた方が断然面白いには決まってるんですけども、
はい、
それだけを目的にしていると、
うんうん、
すぐに嫌になっちゃう。
かそうですね。
そうなんですよ。
うん、
だって今日は釣れなかった今日は釣れなかった今日は釣れなかった、
うん、
目的達成できずできずできずでしょ。
ねえ、
もう嫌になって当たり前
じゃん。続くわけないよねそんなの。
そうなんですよ、
うん、
ですからね、仕事でも遊びでも、
うん、
結果だけを目的にしてる人っていうのは、
はい、
ストレスがやっぱり多い。
あ感じやすいですね。
そうなんですよ、
うん、
ダメだダメだってね。
本当本当。
それでやっぱりストレスに負けてやめちゃうんですけども
、
うんうん、でね、今回ご質問いただいてる方なんですが、
はい、
もうね器用も不器用っていうのもこれも自我のさじ加減ですね。
そうですね。
だって器用だって自分のこと思ってても、
うん、
もっと器用な人もいっぱいいますからね。
そう、
うん、で不器用だって感じていても、
うん、
もっともっと不器用な人もいるはずなんですね、
うん、
ですからねもう器用とか不器用とか、
はい、
もうそういうのは関連リストにしていただいて、
うん、
もう浄化してみてください。
はい、
ね、であとは、
うん、
日々練習あるのみ、
うん、
もうできないのならでき続ける、できるまでやり続ける
、できるまで、うん、
方法はないでしょこれ以外に。
そうです
ね。だから苦手だなと思うことがあるんであれば、うん、
はい、
もうこれ逃げずに真正面からその苦手なところをぶつかっていく、
うん、
取り組んでみるってことですね。
はい、
うん、覚えが悪いと自覚しているのであればですね、
うん、
じゃあ覚えを良くしましょう、
うん、
ね、仕事が終わってから、
はい、
家でシミュレーションしてみたり、
ええ、
ああしてこうしてこうしてああするんだなと、
うん
うん、実際シミュレーションしてみましょう。
そうですね、
うん、で忘れてしまうことがあったらノートに書いて毎日覚えてみたりとかね、
うん、
いろいろと工夫してみる、
はい、
これが楽しいんですよ実は、
ね、そこが楽しいと思えたらしめしめですよね。
そうなんです。工夫してできるようになっていくプロセスを楽しむということですね。
そうですね、
うん、で仕事中に全部やろうと思うからしんどいんですよ。
うん、
いきなり本番じゃないですか、
はい、
ね、釣りでもそうですよ。その釣り場に行くまでの準備時間っていうのをいっぱい使ってますから、うん、あの結び方がちゃんとできないったら毎日結び方を練習します。
うん、
うん、道具も磨きますと、
はい、
いざ本番じゃないですか、
うんうん、
いきなり仕事ってそこは本番じゃない職場っていうのは、
はい、
だからいざ本番で何とかしようじゃなくて、
はい、
やっぱり準備時間っていうのを自分の自宅で作って、
ええ、
で本番に向かえばいいんですよ。
うん、
それがめんどくさいというのはちょっと困ったもんかなと。
そうですね、
苦手意識は抜けることはないだろうなと、
うんうんうんうん、
ですからね、もうはっきり言って練習は不快なもんです。だってうまくいかないですから、ええ、うん、だから、練習だこれはうまくいかなくて当然なんだと、
うん
うん、最初からそう思って取り組んでいただければ、
はい、
うん、できたできないっていうね余計なストレスを感じなくなります。
うん、
はい、この人間業界ではですね、
はい、
不快はいらない快楽でプリーズってわけにいかない。
いかないね。
やめてください。
はい、
でもう一つはその不快を超えたところに快楽があるんだと、
うん
うん、ですからねしんどければしんどいほどラッキーです。
うん、
できた時の達成感喜びも絶対大きいんですから。
絶対同じ大きさですもんね。
そうそうそう、その辺の、うん、だって50メートルぐらいの山登ったって達成感ないですよ。ね、やっぱりだんだんだんだん山が高くなってきて、
そうそうそう、うん、
体力もいるようになってきて、
うん、
で体力を整えるために毎日ウォーキングしたりして、
うんうん、
そういう準備をしてやっと登れた時に、
うん、
達成感喜びっていうのを味わえるわけなんでね。
そうですね、
うん、あしんどいなと思うんやったらラッキーということで、
はい、
うん、あぜひね頑張って苦手意識をぶち抜いていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。